今日の聖書箇所なんですけども、ルカの福音書の24章の29節、とりあえず読みます。それで彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし、日も大方傾きましたからと言って、無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られたというのを選んだんですけれども、実は今日はですね、内藤さんが選んだのは賛美歌39番、さっき歌った。これを賛美歌を見るとですね、聖書箇所が4つあります。この今日の賛美歌、5番までありましたけれども。で、ちょっと調べたら、英語の最初の出だしが、今日の、ルカ書の24章29節とからなんですね。ただし、この今日のルカ書のことをちょっとだけ説明させていただくと、イエス様が復活した後に、エマオという町に向かって2人の弟子が歩いてたシーンなんです。そして、後ろから来たのかな、イエス様が。その時は弟子たちは、イエス様だって気づかずに、後ろから来た人が誰か気づかずに歩いてて、あなたたちはなんでそんなに悲しんでるんですかみたいなこと言って、何の話をしてるんですかみたいな感じでイエス様が、尋ねたらですね、あんた最近何が起こったか知んねえのみたいな、ちょっと蔑んだような言い方で言ったらしいんですね。で、その後に、イエスという人が十字架にかけられたとか、そういうことを、二人がですね、そのイエス様だという知らずに、その相手に、説明して、で、それで、話が終わって、その二人は目的の場所に着いたんですけども、イエス様はどんどんどんどん先に歩こうとしてたら、ちょっともう夕暮れだから、そろそろ日が暮れるんで、そんな先々行かずに一緒に泊まってくださいよみたいな感じで言ったのが今日の箇所なんですね。で、そこに、無理に願ったっていうふうに書いてあります。イエス様はどんどん先に行こうとしてたのかな、どこに行こうとしてたのかちょっと知らないんだけど、この曲を書いた、なんて人だったっけ、ヘンリー・フランシス・ライト、ちょっと調べたらですね、54歳で亡くなってるみたいなんですね。結構、喘息とか肺炎を患ってたらしくて、で、先も長くないだろうっていう時期があったんだと思います。最終的にな、結果だったかな、ちょっとどう書いたとか覚えてないんですけど、でも闘病してたそうなんですね。で、54歳で亡くなって、それで死が近いという時にこの曲を書いたそうで、例えばこれ4番、第一コリントの15章からなんですね。これも有名な箇所なんですけれども、開ける人は開いてください。第一コリントの15章55節、54から読むかな。しかし、朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されていることを記されている御言葉が実現します。そして55節なんですけど、死よ、お前の勝利はどこにあるのか、死よ、お前の棘はどこにあるのかという箇所ですね。死に対しても、その続きがあるんですけど、死の棘は罪であり、罪は力は律法です。しかし、神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。要するに、死に対して主と共にある中で、死の何を恐れようというような意味とも捉えれるかなと思うんですけれども、じゃあみんなでもう一回1番から見ていきますか。で、イグレテヨマフクラク、我が魂へと参りし、これ、今日の読んださっきのルカ書と直接は関係ないんですけど、ここから個人的な意見なんですけれども、その2人の弟子がイエス様に、もう日暮れだから、日が暮れるから、お願いですから、うちらととこ泊まっててくださいという、その一言で、病にあったこのライトっていう人ですね、ちょっと変な言い方ですけど、本来は意味が違うその一言ですごい膨らまして、ここまでの詩を書いたんだなとか思うわけですね。2人の弟子っていうのはイエス様にある意味気を使った部分があったと思うんです。どこに行くのか知んないけども、夜になるからもう泊まっていけよって、ね、そういう、ご存知かと思うんですけれども、その後で食事の時に急にいなくなったのかな。弟子たちが、それがイエス様だと気づいた時にイエス様が見えなくなったって、その後の箇所に書いてあるんで、その、泊まっていってくださいって言った時点ではイエス様だってことを2人は知らなかった。もうこのライトっていう人は、もうそういうのじゃなくても、 そこの一言だけ、今日の29節の一言だけで、ここまで詩を膨らまして書くことができたっていうのは、それはそれですごいことだなと思います。で、これ英語で、ここにね、賛美歌見ると、英語で書いてあるのは、Abide with me, fast for the eventide。これ、eventide、夕暮れってことかな。日が早く暮れてるから、Abide っていうのさ、近くに聞いたら、例えばよくの法律をちゃんと守れっていう時に、Abide the law っていう言い方をする。で、要するにちょっと他の意味も調べたら、我慢するっていう意味もあるんですね。で、とどまるっていうこともあるんです。とどまる。で、何かというと、本人の意思に多少反対してそこに従うとか、とどまるとか、そういう意味なのかなって。だから Abide with me の一言っていうのは、この今日の聖書箇所から言うと、あんたどっか行くのか知らないけど、無理してって書いてありますよね、聖書箇所。だけど、ライトが感じた、このライトさんって書いた人はね、この作詞した人、曲を書いた、作曲家は違うんですよ。別の人ですけれども、ヘンリー・ライトっていう人は、このアバイドっていう言葉を、なんか、感覚としては多分、今日の歌詞全体からも感じると思うんですけど、もうちょっと自分に付き合ってくれみたいな、ちょっとしんどい、ちょっと自分のようなものですけど一緒にいてくださいみたいな、そういう、思いが込められているのかなというふうに感じました。まあ、次いきます。これが人生、ここなんかまさにそうですよね。ただ自分の人生は終わって、世の中もいろいろ変わっていくけれども、その常しえに変わらざる主よっていうのも、主は変わらない。神様、変わらざるって変わらないってことだよね。すいません、その辺学がないんで分かんないけど。だから、そういうことですよね。世の中は変わるし、自分の人生も終わっていくけれども、主は変わらない。そんな主にやっぱり共にいてくださいっていうことですよね。これ、今日別に一節ずつ自分が予習したわけじゃないです。なんか皆もこれ見てて思うことがあったら分かち合っていただきたいんですけれども、これ誰か説明してできる方いますか？いざないってどういうこと？あ、誘いか書いてある、書いてある。こっちひらがなでしか書いてないから、ね。ああ、だから、世の、これあれに似てるね。ダニーボーイ。ダニーボーイの。ダニーボーイってロンドンデリー。あるじゃん。これは第2編の157番。この世の波風騒ぎ、いざない刺激時も、悲しみ嘆きの嵐、胸にすさぶ時にも、見舞いに集い祈れば、悩み去り、浮き沸き、いざともにたたえと、たたえ歌は、恵み深き主の皆っていう、それを思い出したんですね、ちょっと。なんか世の中でいろんなことが迫ってくるけれどもね、それでもまあ、主よ、一緒にいてくださいっていう。世の闇っていうのは、世の中にある嫌なことで、その中で誘惑もあるっていうことですよね。で、4番、さっき説明しました、ホセア書の13章14節を、これはパウロが印象したのが、さっき読んだ第一コリントの15章の55節ですけれども、要するに、主が共にいたら私は死にも勝てるっていうね。死の針。死が持ってるはずの針。そんなものどこにあるんだっていうね。自分のことを針で持って、させないっていう言い方もできるだろうけど、自分のことを本当に負けさせる針なんか死にあるのかっていう、自分は主が共にいてくれるんだっていう、だから我が勝てる、我勝ちてっていうのも、自分には勝利がある、もう主が共にいてくださるから死に対する勝利もあるということだと思いますが、次いきますか。じゃあ、まあこれ書いてある通りですよね。十字架を見て、まあ、十字架の屈指光っていうのはやっぱり十字架にかかられたイエス様にある光ですよね。で、これ見境にサムルまでっていうのは、これはあれですかね、再来のことまで言って、再臨のことまで言ってないのかな、どうなんだろう。いろんな取り方ができると思いますけれども、見境にサムルと、これ目が覚めるあれですよね。ですから、あ、そうか、イエス様ご自身が十字架の後蘇られるまでのことを言ってるのかな。
これはいろいろ
取れるよな。
取れるよね。
だから
例えば 閉ずる目って言ってさ、その閉じた目っていうのが最後の時かもしれないしさ、それでこう自分が死んだ後にね、見境のある場所に覚めるっていう場合もあるわけだしさ、
天国に行った時に目覚めるっていう方もできるし、
他のね、再臨
っていう、イエス様が再び戻ってくる時にみんなが蘇る、うん、信じる者がみんな蘇ってっていう、いろんな取り方ができるよね。はい、まあ一節ずつあまり私の知識の前はないまま流していきましたが、もう一個ね、じゃあ開いても開かなくてもいいんですけれども、この賛美歌によると詩編の6編も書いてあるんですね。これ詩編の6編の4節から10節、まあ、残り終わりまでね、4節かね、帰ってきてください主よ、私の魂を助け出してください、あなたの恵みのゆえに私をお救いください、死にあってはあなたを覚えることはありません、黄泉にあっては誰があなたを褒めたたえるでしょう、私は私の嘆き で疲れ果て、私の涙で夜ごとに私の寝言を漂わせ、私の不動を押し流します、私の目は苛立ちで衰え、私のすべての敵のために弱まりました、不法を行う者ども身の私から離れていき、主は私の泣く声を聞かれたのだ、主は私の切なる願いを聞かれた、主は私の祈りを受け入れられる、私の敵は皆恥を見、ただ恐れおののきますように、彼らは退き恥を見ますように、瞬く間にというふうに書いてあります。これももう自分に襲ってくるそういうものに対するなんて言うんだろう、まあ、どっか行けとも書いてありますけれども、まあ、やっぱり主がついていればっていう感じがありますよね。ただまあそのライトさんという書いたものが実際この詩編を使ってこの詩を書いたかはちょっとわからないです。自分がちょっと調べたらルカ書とコリント、なんかコリントはホセアを引用しているので、とりあえずその2箇所しか自分が調べた分ではいくつかね見たところなかったんですけど、でもまあ合いますよね、今の詩編の場所も。要するに死を目前としてる人の気持ち、皆さんはそういうのやっぱり考えたことあると思うんですよ、死ぬ時っていうのはね。もしかしたらそういう危険な怪我とか病気をされた方もこの中いらっしゃるかもしれないけど、でもやっぱりそういうのがなくともいつか自分は死ぬんだっていうのをクリスチャンである以上絶対一度は考えるわけで、クリスチャンでなくても考えるんだから、でもクリスチャンだったらなおさら考えると思いますよね。だからちょっとそういう感じで分かち合っていただければと思います。今歌詞をね一節ずつ改めて読んでみて、そこから感じたことでもいいですし、それとまあ別にちょっと死ぬということについて、あくまでね、だからその自分が死ぬということを考えた時のことかな今日は。
いや勉強になりましたね。アバイドってそのアバブザローっていう意味もあるという、
うん、
バイドって言ったでしょ、
あ、
うん、まあ、我慢するっていうね。いや実は自分はまあちょっと俗的な話なんですけど、アバブザローっていう映画があったんですよ。スティーブン・シガーっていうマーシャル・アーツとか知ってる日本人の奥さんやってる人がね出てた映画があって、映画自体はくだらない映画だったんだけども、多分意味っていうのは要するにストーリーはまあ悪いやつをやっつけるみたいな感じの刑事なんだけども、彼がでそこでトーチャーされるシーンがあってね、すごいトーチャーされてこう拷問されて、それで我慢してこう最後にはやっつけちゃうっていうね、そういうシーンがあって、その映画にはアバズラローっていう意味が、その我慢するっていう意味に含まれてるのかなと思って今感じたんですね。
アバイドローっていうのが我慢するって意味じゃないよ。
それはローの下に置いて、下に置いてか、
うん、
だけどもその意味も入ってるって言ったじゃん、その意味も、うん、まあそういうのを感じて、で自分もそのなんていうかアバイドですよね、その、まあ、ペーシェントみたいな心がやっぱあんまりないんですよね、自分自身。そのなんかもうそのお なんていうかね、その計画性もないしね、自分自身は。そのまあ反省する部分たくさんあるんですけどね。本当なんていうか人生、まあ、才能目をこう投げてねやってきて、 でも一番やっぱりね、このアメリカに来てね、やっぱり変わったことは、やっぱりなんかすごい仕事は続けてるなという、まあ、ありますね。そういう、まああとやっぱりあのジーザスを知らなかったら、やっぱりその感謝という言葉がね、本当の意味での感謝ということはやっぱり起きないと思うんですよね。自分はやっぱりそのまあ証みたいことになりますけどね、あのその仕事をやってて、あの当たり前じゃん、昔はそういうふうに思ってたんですね。当たり前じゃん、金もらえの、金もらえるからやってんだ、仕事をやるんだって、そういう当たり前のようなことを考えてたんだけども、最近やっぱりちょっと違うなと思ってね。あの何が違うかというと、やっぱりね、自分をこう中心にして置かないようになってきたんですよね。なんでこういうふうにここでいるのかっていうのは、もう神様に任そうという感じで最近はもうやってるんです。でもね、あの今日の聖書の箇所でね、いいこと書いたのは、任してばっかりだったらダメなんだよっていうね、あのまあそれもいいんですけども、その信じてこう、私はジーザスを信じてやるんだやるんだと、こうそういう心っていうのは素晴らしいと思うんですけども、やっぱりローマ書のね、今日パッと開けたらね、これが出てきたんですよ。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです、ね、これやっぱりね、僕はあのすごく重大だと思うんですね。やっぱりあのだからその今日のちょっと箇所とはちょっと離れますけどね、あのやっぱりこのエマオのところで2人がいて、こうジーザスの話してたんですよね。その時にあのやっぱり自分の心の中でこう話したんじゃないですかね。なんか、あ、今日面白いことあったねとか言って、あ、なんかそういうことあったんだね、興味深いことがあったねとか言って、でそこにジーザスが来て、あの何があったんですかって、あんた知らないのってこう感じでこう言うでしょ。でなんか本質をその彼らはこの話そうとはしてなかったんです。これ生き返って素晴らしいことなんだ、でもなんていうかその本質を話してたんじゃなくて、なんか興味本位みたいな感じで話してて、でそのやっぱりそこがやっぱりね、あの自分はやっぱりちょっと違うのかなと思って、そのやっぱ自分はあのやっぱりこういうことになって、ジーザスがあのどういうことをやってこうなって、あの素晴らしい証しをしたというね、それをこうやっぱり心からね伝えたいっていうのが私はあるんですけどね最近出てきたんです。昔はなんかこう、ああイエス、あ、まあキリストいいよ、キリスト教はいいよとかね、そういうなんかもう薄っぺらい感じで、こういうことあったんだよとか言って、こういうなん、そういうあの伝え方だったんだけども、今はなんかあの心からやっぱり自分は本当に生かされてあのやってんだよですよって言って、あなたも分かんないでしょ、自分がこうこんな、あなたもびっくりするでしょ、自分が、私がね、こうで生きてこうなってんですよって言ったら、まあ、他の人とかは自分のことあんまり知らないからね、過去とか知らないから、そのああよかったねって済むけども、やっぱりここをね、やっぱりあのなんでジーザスに生かされてこうなって、このアメリカでもね、しょうもない俺がこうやって生かされてるのかっていうのを、ね、伝えたい。でこの死ぬ、もう自分も死ぬのはあと10年か20年ぐらい多分死ぬと思うんですよ。すごくその死に関してはね、すごく近くなってきた俺本当に。 で、なんていうかね、もう死ぬの昔は怖いと思ってたけどね、やっぱこう会いたいっていうのはありますね、ジーザスに会いたい。でももっと本当に素晴らしいんですよ人生。もうそんな酒飲んでね、酔っ払ってそんな気分なんかよりもっともっと素晴らしいわけですよね。綺麗な姉ちゃん見てさ、こうああいいねとかさ、そんな思ってるよりももっと素晴らしいなっていうのは本当ね、最近自分は思ってきたんですよ本当に。それはすごい、だから伝えたい、さっきのローマ書じゃないですけどね、口で伝えたいっていうのがありますね。それはまあ難しいですけどね、久田さん、
うん、
ね、まあ、ちょっと長くなりましたけどねそういうところです、はい、
ありがとうございます。一応ね、誤解を解いておくと今日ここでルカ書に出てきた2人っていうのはあくまで弟子で、
弟子なんですか。
キリさんが言ってるように本質はついてなかったかもしれないけど、うん、イエス様と行動してた人、十二弟子じゃないよ、名前出てないからね多分。だけど実際そのここに書いてあるように仲間の女性たちが墓に行ったらイエス様はもういなかったっていうことも彼らは実際にその女性たちから聞いてるわけね。だから軽々しく噂話みたいな感じで語ってたんじゃなくて、もっとなんか本質は確かにそのついてはいなかったかもしれないけど、うん、本当だったらペテロやあの人たちと同じように逃げ隠れしてなきゃいけないぐらいの人たちだったかもしれないという、うん、もうその辺はちょっと
誤解でした、
うん、誤解は一応解いとかないと思ってね。はい、そういう、まあ、感じなんですが、まあ、そこはまあ今日のメインのあれじゃないんだけど、要するにそのやっぱり死ぬというか人生の終わりはみんな一日一日近づいてるわけだから、あとまあ自分がいつ死ぬか本当神様しか知らないよね。
ですよね。
元気でもね、どっかの方が変な車の運転していきなりぶつかってきてっていうことがあるわけでね。
そうそうそう、10年20年生きるかどうか分かんないし、
そういうやつに限って長いしね
120歳
そういうことを言ってるやつに限って、
10年20年はどうなったんだろう
って。もう120なんだよね、神様が作った
ら。それでも120超えた人もいるんでしょ、
ね、これからどんどん長くなるよきっと。また、
うん、だから
いや、まあ、でも自分はそんなに生きたく、
まあ、ね、キリさんはどうか
って分かんないけどね、まあ、自分の気持ちはそうだね。でもそうだよ、その通り、神様はいつ殺すか分かんない。
ある人だってさ、15年20年ぐらい前から俺の人生なんかあと10年ぐらいだからさっつってね、ずっと言い続けてるおっさんもいるわけだよね。でうちのばあちゃんも、私は小さい頃からもう私も長くない、私が長くないって、 あんなほんとうちの父ちゃんや母ちゃんより長く生きやがったわけから結局もう分かんないから、それはやっぱり。
まあでもね、若い時の人生とやっぱりね、変わってきてるのは確かですよ。そのなんていうかに、やっぱり神様ってうまいことやってるのは、死に関してなんかなんていうか、やっぱり若い時だったら執着があったけど、生きることに対してね、執着みたいなあって、そのなんていうか、あでも違うな、やっぱりジーザス死んでたからだ。今のやっぱり年いってもね、執着してる人いるし、それはごめんなさい、ジーザス知ったからだと思う。
まあ、これは池井さんと飲んでる時も喋ったんやけど、うん、むしろわしも例えば自分一人だったら別に今死んでも結構平気かもしれないんでね、うん、ただ今死んじゃうと少なくとも二人は困るやつらがいるわけよ、ね、悲しむ、多分悲しんでくれると思うんだけど、
まあ、俺も悲しむ、悲しむ3人、
教会も困るよ
だから悲しむ以外に困る人もいるし、あとからね、2、30年ずっと辛い思いしながら生きなきゃいけない人たちってのは最低2人はいるわけじゃん。そう思うと死ぬのが怖いってなるよね。ただもしも仮に自分が本当に1人だったら、やっぱりクリスチャンじゃないかもしれない時と違って、多分そこまで死を恐れてないかもしれない。わかんない、そういう立場になってないから言うのは簡単やけどね。ただ誰もなんか本当に好き好んで死にたいってやつは本当はなかなかいないんじゃないかな。ゼロとは言わないけどね、なかなか本当に辛かったり病気とか怪我とかでもうこれ以上良くならないしとか、体も全然 でこの間の話じゃないけどさ、あんなくしちゃったっけ、そういう状況になって死んだ方がいいやと思うことにしても、やっぱりそれは心よく死にたいわけじゃないじゃん。なんかそういう嫌なことがあるからもう死んだ方がマシだっていう結論でしかないわけであってさ、心からもう死にたいんですっていうやつ、なかなか変なカルトに入ってるやつだけどなかなかゼロ足りないけど、なかなかいないと思うけど、ね、どっかでみんな嫌だとか怖いっていうのはどっかであると思う。だけどそこをやっぱり今日みたいに書いてあるところは本当に主が共にいてくださると、これ 100% 感じる人ってなかなかいないと思うけど、その時にその死に対する処理とか死に対する準備とかは少しよくできる。完璧ってのはゼロだと思う、完璧ってないと思うけど、ね、という、これまた言うのは簡単だけど、
いや今いいこと言ったよ。そのさ、死にたい、やっぱりその自分が死んだらこの2人ね、
うん、
やっぱり悲しむ方がいるというね、はっきり言ってそれってすごい重大だと思うんですよ自分は。今のこう通り魔殺人とかさ、なんかこう火つけてなんか30人とか殺した人とかいるじゃないですか、
うん、
あの人たちっていうのは多分ね、そういうことは思わないんですよあんまり。悲しい、私が死んでも悲しいと。でこれはね、彼らの罪じゃないと思う。まあ、彼らの罪だけども、でもね、私たちもね、やっぱりね、そういった悲しんでる方々をね、ジーザスが愛したように愛さなきゃいけないんですよ。それをね、やっぱり自分は本当やりたいですよね。やっぱりその本当そうだと思いますよ私は。そういった人たちっていうのはもちろんやってることは悪いことですよ、人殺してさ。でも突き詰めて考えると人間の愛っていうか、本当は神様の愛ですよね。その愛っていうのを本当知らないっていうか、閉ざしてるかもわからないし、うん、だから悲しい方々がたくさんいます。まあね、老人に老若男女ね、そういう人たちに対して本当に私たちジーザスを知った以上はですね、ジーザスがやっぱり慰めてあげたようにしてあげ、今してあげたいっていうのはあれだけど、なんていうか上から目線になるけどね、なんだかね、優しく、うん、と思いました。ヒサナが言った時ことを聞いて、
他の方々どうですか、自分自身の死というか、まあ今日そういう曲だよね、死に、内藤さん、これ死にこだわりすぎちゃいけない、
うん、
他の見方もできるんだけど、でもなんか歌詞がほとんどがなんかそういう、
うん、
まあ死にこだわらないとしたら、その何十年か分かんないけど残りの人生どう生きるかっていう見方もできると思うんだけど、うん、あとさっきのね、5番はどうにでも取れるっていう、その死んだ後どうだっていうふうに解釈もできるんだけど、皆さんどうですか、そういうその人生なり死なり死んだ後なり、そのちょっと話が広がりすぎるかまあやっぱり歌詞を見てどう思うかっていいんだけど、何かありますか、何かわしときじさんばっかり喋ってるか今日今日っていうか最近
のバーの世界って感じ、
ここだけでカウンターでそこにお姉ちゃん立ってるみたいです、
ね、マスター
大将が上着の方で溜まってるまあいいや、はい、皆さん何かありますか、他の方々。
私はね、このこういう風な心境になって、なることって、10代の時って私こうやっぱりすごい大変なことが人生の中で10代20代の時って多かったから、だからその時にやっぱり精神的に追い詰められている時にこうすごい苦しくて泣いて、それでその泣いてもうどうしようもなく追い詰められた時に、自分の心が空っぽになった時にその時に誰かが一緒にいるっていう感覚がねあって、それで、そのはっきりとした感覚があってね、だからその時の方がその時にね、まだ全然クリスチャンじゃなかったんだけど、誰かが一緒に、その追い詰められた先に誰かがいるっていう風な感覚ってあったんだよね。だからこういう風な時の一番最後に死を共に宿りませっていう風なところを読む時にね、ああきっ とあの時の一番最後の時あのの最後に追い詰められた時に最後に私と 空間の中で私とその人しかいないっていう風なねところが あるんだろうなぁと思うんだ。それでその時とかは本当に疲れていたから、今の木地さんたちの話を聞いて思ったんだけど、その時は本当にね、なんかね、多分30代ぐらいまであったと思うんだけれども、生きることに関する気力が一生懸命やってるんだけれども、いつ死んでもいいやっていうところは、なんか人生に対する執着がなくて、なんかね、生きたいと思っている人の心境がよくわからなくて、その生きたいと思っている人たちのね、ことをね、どういう気持ちで生きたいと思っているんだろうって、もうずっと思っていて、羨ましかったんだよね、生きたいと思ってる人がキラキラ見えてね。それで、でも死ぬわけにはいかないからさ、だから一生懸命、ね、それこそ死んだら親だって悲しむわけだし、死ぬ妹だってね、お子を置き去りにしてしまうわけだから、死ぬわけにはいかないから、なんだかよくわかんないけど、一生懸命って感じで頑張ってて。それで、やったでしょ。それで、なんかこう自分のそういうところからいろんなことがあって、それで落ち着いて、ほんのちょっとずつだけど、あ、神様ってこうなん、あ、一緒にいてくれてるなとか、そういう瞬間がいろいろ増えてきて、そうすると夜寝るときにね、いや今日も一日働けて感謝だったなと思って、ありがとうございました、無事に寝れますって言って感じで感謝して寝るよね、神様に感謝して、なんか自然の行為でね、今日も一日ありがとうございましたって感謝して寝るようになって、だから心境としては前とは全然違うんだろうなと。だから生きてる執着があるっていうよりも、一日一日をちゃんと感謝して生きれてるようになってるんだろう、大切に感謝して生きれてるようになってるんだろうなっていう自分の変化は感じるのね。それで、でもこの一番石田さんがさっき調べた通りに、この人ってずっと肺とかが悪くて、それで早くやっぱり亡くなったわけでしょ。そしたら苦しいことが多分多かったんだよね、病気もしてたしね。で、苦しい時ってやっぱりものすごい、私ちょっと病気で苦しい時ももう神様のこと考える暇もなく苦しいことって多くて、いや、なんで神様今この瞬間を助けてくれないなって思う時っていっぱいあるんだけれども、病気の時ってね。それでその時にきっとこの人はそこから抜ける瞬間がいっぱい蓄積されてたんだと思うんだけれども、抜けてその向こうが見えるって瞬間があったんだと思うんだけれども、自分がこれからどんどん年老いていって思い通りにいかなくなった時に、果たしてこういう風な心境になれるかなっていうところは自分でこういう歌詞を見て思ってね。で、そういう心境になれたら本当にいいだろうなという、ね、なんか学ぶというかね、目標にするっていうかいいなと思う。ね、人間ってどこでこう本当神様今いるのかって思っちゃうところってあるか分かんないからさ、だからこういう風になりたいなと思いました。
ありがとうございます。これ何かありますか。
僕もそういう知り合いの人でクッションだったんですけど、なんか病気であんまりそう健康じゃない人がいたんですけど、いや、なんか強いんですよね。で、ね、僕なんか普通に生活できてるのに、なんかこうで、なんかちょっとなんか大変なことがあると、ああもうダメだみたいなって時に、こう、いや、朝日の昇らない朝はない来ないみたいな、そういうなんかそういうふうになんか強くなりたいなとかっていうふうに思ってた 時期があって、なんかこうやっぱりクリスチャンの人っていうのはすごいな、その時僕はクリスチャンじゃなかったんですけど、そういうなんかそういう強さっていうのを感じたのを今ちょっと、ね、彼女の話で思い出しました。
無理にとは言わないけど、なんかある？
ああ、だからなんか英語の今ちょっとよ、あの
英語の歌詞、
うん、を今見てたの。
英語8番ぐらいまである
ね。うん、なんかね、長い、うん、
でもに意味は大体同じだ、
うん、でも結局こうあのこういろんなこのなんか世の中というか、この、まあ、かこの書いた人の中でいろいろあっても、でも結局神様あを頼るのか、神様を頼っているというか、神様がメインというかっていうのを、こうだからその Bide with me っていうのは神様にそうあのこういうこといろいろあって、あのこの人生はこういう感じだけど、でもやっぱり常に、まあ、あやさんも言ったように誰かがいるっていうのがその神様なんだなっていうのをこうあの今こうあの英語のリリックを見て思ったんですけど、だからなんて言うんだろう、知って書いてあるけど、でも結局いろんなこと、人生だから死だけじゃなくて今こういうことを取ってるんだけど、うん、あのまあこの書いた人はそう見えても、でもそんなに死だけじゃないと思うね、
死ぬこと
だけじゃなくて、うん、
人生全部
っていうのがこう見て、でもやっぱり神様がいるんだって、神様、
うん
がいるからこう、まあおそね、恐れないみたいな、そういうなんか感じに私は取ったんですけど、
そう、ね、
いいな、英語も両方見れる、いいな、いいな、
そこかい、
ね、なんか原曲が見れるってのもいいな、
まあね、
うん、
はい、書いた人のなんか本当かどうか知らないけど、最後の死ぬ前の最後の一言はピースジョイだったそうなんですね。平和喜びってどっかの教会名みたいですけれどもでもその二つの言葉が最後の言葉だったり、なんか書いてあったんですけど、あのまあそれが本当じゃなかったとしても、やっぱりそういう心持ちっていうかね、そういう気持ちを持ってあの天に召された人なんだなっていうことが、あのそういう覚えられ方をみんなにしてもらってるってことだと思うんですよね。ある意味で手本というかね、その人間である以上その死ぬんだけど、でもクリスチャンってやっぱりそのもし死んだら天国に行きたいじゃなくて、死んだ後に天国に行くというのを目的にするような人生を求められてると思うんですね。そのいいことをして天国に行くんじゃなくて、神様にしっかりつながりっていようという、そういう意味でね、今日のこの歌は ある意味の指針を与えてくれているような部分があるかと思います。てな感じでよろしいですかね。じゃあ今日はお祈り、いや、お願いしてい
い？天のお父様、今日は内藤さんが初めて賛美歌から私たちが考えるという風な機会を与えてくださって感謝します。私たちが、この世にいる時も、そしてこの世から、離れてあなたのもとに行くその時も、そのいろいろな試練の中で、いつも神様と一緒にいて、心の中が平安であり喜びに満たされた状況に自分を置いておくことができますように、私たちをいつも導き、このことを思い出させてください。私たちを、が頑張らなくてもそういうふうな心持ちになれるような、そういうふうな人間になれますように、この祈りを主イエスキリストの名前でお祈りします。アメン。